四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。この四国クリラジオは、パーソナリティである大橋、私大橋、仕事クリエイターである大橋が仕事作りに関して話をしていく番組となっています。まあアイデアだし、仕事作りこんなんやってるよ、仕事のネタなどですね、話していくものです。ですね、今回ですね、ちょっと巻き気味ですが、何々するだけが、ヒントになるんじゃないか。まあ要はヒントというのはですね、自分にとって、楽とか、やりやすい自然であるが、人にとってはそうじゃなく、それが苦手だったりするから、要は人にとっては価値になる。なんとかしているだけなんですよみたいなことってよく言いませんか？リスナーのあなたはいかがでしょうか？それについて今回仕事作りの観点から話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、考えじゃないと、何々するだけが、つく言葉とか、もしくは言っているフレーズ自体が、まあ、ヒントになるんじゃないかっていう話です。で、ヒントというのが仕事作りのヒント。まあ、要はリスナーのあなたがですね、何か、仕事を作ってみたい、起業したい、こういうものをやってみたい、もしくは自分が何か得意か分かんないんですが、という人のもう見つけ方みたいな感じですか。まあ、なんとかの仕方っていうとノウハウっぽいんで、まあ、あんま好きじゃないんですが、そんなこと言ったら、まあ、話が終わってしまうんで、ノウハウ風みたいな、はい、コツ風、アドバイス風ってことで、考えていきたいと思います。考えていきたいと思いますというか、まあ結論はそうです。なんとかするだけって言いませんか？例えば僕で言えば、アイデアを出しているだけとか、企画書を書いているだけとかね、お客さんと話をしているだけとか、まあ仕送りスペースを、開いているだけとか、はい毎日平日、ポッドキャストで、これですが話しているだけ言いませんか？言いますか？どうでしょうか？要はですね、自分のやっていることにだけとつけるかどうかですね。で、まあ自重というかですね、要は謙遜みたいなことで、いやいやいや、なんか別にね、なんだろうな、まあ、会社員の人がいたら、別にね、その仕事、会社行って仕事しているだけですがって言いませんか？言いそうじゃないですか。で、別に主婦のね、今は別に男性の主婦もいらっしゃいますが、主婦しているだけ、家事しているだけ、育児しているだけ、ね、言い方間違えると一発で炎上しそうな、これらのフレーズを簡単にサクッと言っていくわけですけど、まあ、意図は特に深い意図はなくて、自分がですね、何とかするだけって言ってるものがちなことってないですか？って言ってるものがち？言って言いがちなものですね。はい、それがまさに、普段やっている、あなたがやっていることで、事実ですね。事実ベースである。まあ、例えばお酒飲んでるだけとかね。で、事実ベースの音がある。かつ、それが、まあ、習慣化されたり、もしくは日常すぎて、なんていう、客観的に見えない状況である。なんとかしてるだけですよっていう。なんでロックされてるって感じですよね。その自分の行動、まあ要は血肉といいますか、要は自分の行動、まあ手足というかね、まあ、例えばゲームとかを、まあ、している時にマウスとかキーボードを操作しているだけとか、左来たら左押してるだけって言ってるけど、まあ、車の運転とかもそうですよね。別にね、意識して踏むぞとかアクセス踏むぞとか普段してないわけで、曲がる時にハンドルで左曲がるぞとかやってないわけでも、左の方にね、慣れさせているわけじゃない。そういうしているだけっていう感じですよね、イメージは。はい。で、かつ自分に対して客観的に見られてないよっていうのがだけなのかなと思います。だから、なんとかしてるだけですよねって言ってる時って、その相手をね、そのなんか今は何て言うの、その批判して、ただ書いてるだけですよねっていうふうに、なんかそういうふうに言うこともできますが、そういう意味じゃないですよ。はい。自分に対してのこう発見ということで、何とかしてるだけってフレーズを言ってないでしょうかという、まあ一点掘りですね、今回は。はい。で、なんだろうな、例えば、なんて言うんだろうな、まああんまりないかもしれませんが、いやあるか、毎日そのまあ起きて、僕はやってないですけど、スマホのアプリとかでニュースを見ている人とか、 朝は時間がないから、その通勤とか、もしくは学生さんもいて通学の時に、まあ、ニュース見ている学生さんどこまでいいか分かりませんが、まあ、漫画をアプリを見ているとか、動画を、ね、見ている人もいますよね今ね、そういう感じで、通勤のね感覚がもうもはや分かりませんが、そういうところでの、普段やってることがあると。はい。で、例えばじゃあ、まあ分かりやすく会社員の人で、スマホアプリを触って通勤中に、まあ30分ぐらいあるから30分を通勤中、スマホ、なんちゃらニュースアプリを見てて見ているだけですよって言うとするじゃないですか。はい。で、それがまあその謙遜するとか大した価値がないですよとか、別にそんなすごいことやってるわけじゃないですよっていうふうに、思う思わないは置いといて、そうしているとね、なんとかしているだけですよ、スマホでニュース見てるだけですよって言うじゃないですか。一方でいいですか、一方でここからポイントなんですけど、一方でそのスマホニュースを見ているというところで、それができない人もいるわけですよ。別にその障害があるとか、その物理的なとか、可能不可能っていう意味じゃなくて、なんかニュース読めたらいいと思うんだけど、なんか朝ってもうなんかエンタメに振りたいっすってことで、漫画もうすごい見てますっていう、その毎日ね更新されるとか、もしくは週刊で更新される漫画を必ず見てますっていう人がいたとしてね、リサーチになったかどうか分かりません。その人からしたら、ニュースをその通勤中に見えるってすごいんです、すごいですね、私にはできないですっていう、そんな、要はなんていうの、私は物理的に無理ってわけじゃなくて、やろうとしないですとかっていう意味でもいいし、意思とかね、あとはそういう習慣ができてませんっていう、その習慣形成ができないっていうのもあるし、そのなんだろうな、そのまあライフスタイルは違うわけじゃないですか。その人にとって、なんか例えば週5あった時に、なんていうんだろう、その出社するのはあんまり気が向かないとか、月曜日はね気が向かないから、その日月曜日は、漫画の日に決めてちょっとテンション上げているとかね、そういう方いらっしゃると思うんですよね、お勤めご苦労様ですと言うしかないですが、そういうところでの何て言うんだろう、下がってるから上げていくっていう意味でやってるんですよみたいな、まあそこまで考えてるかどうか置いといて、そういうふうにしている方もいて、で、頑張っても週に1回ぐらいだしかそのニュースアプリを見てってことはないかなみたいな。うん。で、もっと言えば、じゃあニュースどうやって取得してるかって言ったら、まあ結構職場で話してて出てくるニュースを、で、話を結構する人がいて、その人と話すと結構なんか、面白いのを教えてくれるから、そこからチェック、ね、気になったものはチェックしますよ、みたいなね。はい。別にこれ仕事クリスペースの話じゃないんですよ。それでもいいですね。今話してて思ったんですけど、そういうなんかニュースというか、まあ僕が割とチェックしてるんで、もちろん僕がチェックしてるのでね、 Google ニュースとかそういうので面白いのこれかなって言ってるだけなんで、なんて言うんだろう、別にね、みんながみんな気になるものってわけじゃないんですが、仕事作りにヒントになるかもしれないね、ものをあげてってわちゃわちゃやれればいいかなと思いますね。で、まあそれを置いといて、そういうふうにですね、まあ職場というか、通勤されてる方のね、まあ例として挙げてみたんですが、今の話でポイントっていうのは、要はスマホで通勤時にニュースアプリを見ているだけっていう人が、 A さんっていう人がいた時に、 B さんはそんなことはなかなかできなくて、漫画アプリとか読んだり、ニュースってどちらかというとアプリで読まないっていう人からだったと。だからその B さんですよね、からすると A さんはすごいなって思うわけですよ。すごいなっていうのは、自分にできないことをできてるっていう、そのなんか憧れとか、あと尊敬っていうのもあるんですが、もう一個ある。これだとまあそこまで価値にならないかもしれないです。仕事作りにならないかもしれない。だけどもう一個あるのは、自分もやりたいんだけど、それを教えてほしいとか、わかります？自分もやっていきたいから、まあ教えてほしいはないけど、コツはないんだろうかとか。で、あと、あり得るのが、その環境は、そのなんか、職場の人にね、ニュースが詳しい人に聞いてるからいいけど、もしその人がいなくなった、退職とか、もしくは転職して消えたりってよくないな。いなくなったり、その人が例えば休みの時って、あれニュースどうしてるかなって時に、何見たらいいかわかんないみたいな時とか、要は必要に迫られるっていうね、発明は必要の母っていう言葉がありますが、これはどういうことかっていうと、何でも必要性がないとやらないってわけですね。で、僕はアイデア言ってますけど、別にアイデアが単独で存在するわけじゃなく、全くアイデアなんで、そういう意味では意味がないんですよね。アイデアだけってね。わかります？アイデアだけが存在するんじゃなくて、それにはやはり問題解決とか、 困ったなどうしようとか、こうしてみたいんだけどどうしたらいいかって時のその同時性なんですよね。同時的に生まれる困ったものに対するこういうアイデアどうかっていうね、なんかやりたいんだけどこういうふうにアイデアしたらどうか、そのアイデアの方っていうのは解決策とかどうしたらいいかっていう方のものを取っているっていうだけなんで、アイデアがそれなんかこういうことやってみますとか、こういうことやってみたいですってアイデアがあるなら、それはなんかやってみたいとか、なんとか解決したいですとか、困ってますってことがあるってことは、僕がアイデアを出してるだけとは言ってますが、あえてね、それには必ずそこがあるってことですね。もちろん純粋に自己実現としてやってみたいのもあれば、でもそういうのってなかなかないですよね。あってもね、少ない気がします。もしくは純粋に逆に、誰かのためだけにやるっていうね、ためだけっていうかためにやるっていうのも少ないような気がします。世のため、人のため、社会のためになんて、僕が言ったとしても、まあ半分は別に僕が面白いからっていうのが入ってるんで、そんなもんかなと思います。そのバランスですよね。はい。ですいません、脱線しましたけど、そのさっきの A さんであるニュースアプリを毎日通勤で見てる人っていう人に対して、 B さんっていうのが漫画アプリだったり、普段ニュースアプリっていうのを読まなくて同僚からニュースを得ているっていう方がいた時に、 B さんからして A さんに対して、あ、価値、そういうことをやれるってどういうことですかとか、私はできないんだけど、そのニュース寝るときに困ったんだけどどうしたらいいですかっていう、でさらにそこで詰めていくと、 AI とか AI 検索とか、そのレコメンドされるものが、いや、いいんだけど来てもいいんだけど、それがなんか面白いと思ったことはないですかね。なんかそれも分かるような気がしてて、そのへーってこうニュースねチェック僕もしてるんですけど、へーって言ってたら終わってくんで、しっかりですね、なんだろうこれはとかね、分からんなと思ったら調べますし、後で調べますし、あと言葉から、この背景は 何なんだろうなとか、そういうこと考えて読んでるわけですね。それはやっぱりですね、何度もやらなきゃいけなくてっていうところになってきます。はい。で、今回はそのだけの話で、 A さん視点に立ってのそのニュースアプリを見ている、通勤でニュースアプリを見ているだけっていうのは、実は価値があるかもしれないって話なんですね。つまり、その B さんみたいな人がいて、自分にとって、ごめんなさい、A さんからすると自分にとって別に大したことやってるわけじゃないんだけど、B さんからすると、まさにそういうアプリを毎日読めるっていうのはどういうことなんだろうってことで、そういうふうにしたいですって言ったら教えるってことが、まあ仕事になるかもしれませんよね。そう。とか、まあ習慣形成の仕方っていうことでもいいですし、さっき言った、その、なんて言うんだろうな、ニュースを読めとか新聞を読むとか、まあそのヤフーニュースとか何でもいいんですけど、それがなんか当たり前だと思ってたりすると、どうですか、リスナーのあなたはどうでしょうか。でも本当に読んでんのとかね、そう読んでて、ここ結構ポイントなんですけど、読んでます、知ってます、見たりしますっていうのって、どっかでその話すとか会話の中で出てくるとか、もしくは自分でメモとして残すとか、要はそのなんか書いたり考えたりする行為がなければ全部消えていくと思うんですよ。だから全部皆さん書けとかってことではないんですけど、何か引っかかりがないともう本当に全部流れていくような気がします。そう、まあだから喋るのが一番いいのかなと思ったりしますけど、それ人によって違うんで、書くのがいいっていう人もいるじゃないですか。これ気になったから書いておこうとかね、そう。あとはそのまずニュースだけ単独で存在してないですから、結局社会で あったり社会の動きとか、あと自分が何したいかとかっていうところと その関連性とかにもなっていくのかなっていう。だからまさにその情報というかニュースの読み解き方みたいな話で、別にその社会情勢を考えて動けっていうような、そういう意味ではなく、まあそれも全然大事だと思いますけど、その情報とかをどう取り扱うかっていう感じはしますよね。取り扱うかっていうのは、なんて言うんだろうな、そのなんか面白そうなニュースありましたよっていうのも、それは自分が面白いと思ったんですよねって、で何が面白いと思ったんですかっていうのと、人に話すのであればその人に伝わるように話さなきゃいけないから、まあ僕だったらその仕事作りとか、そのビジネスとか、あとそのなんて言うんだろうな、考え方とか、これかな、見方が面白いですよねって、まあアイデア視点とか言ってますけど、まあ違和感とかっていうのを、そういうのをこう、まあある種ネタにして、手段にさせてもらって話をしてるわけですね。まあたまにこの仕送りでもやってますけど、そのラジオでやってますけど、このニュースから何を読み取れますかとか、私はこういうふうに考えましたよ、 僕は今後考えたんですけど、あなたはどうですかっていう風なものって、僕はめちゃくちゃ価値だなと思ってます。というか、それぐらいしか、まあ、僕が提供できる価値ないかなともぐらい思ってます。うん、まずはじゃないと、なんかあんまり難しいこと考えてもねできないんですよ。うん、あとわからない、うん、人には伝わらないです、うん、それありますよね。一期一会みたいなもんなんで、まあ、今回伝わらなかったらね、初めて聞いた人が伝わらなかったらなんだこのラジオはみたいになると思うんだ。であんまりわからんように話が着地が ふわふわしすぎるのはあんまり控えようとしてますけど、まあまあまあ、今回はそういうだけが、なんで仕事作りとしてヒントになるじゃないかなっていうことでした。でだから思う人はいると思うんですね。そんなスマホアプリでニュースを見ているっていうことを、そうやって客観的に見られてない状況があった、何々するだけっていうのはそうでした。でもそれを何々するだけって言ってるってことはって思えることがまず、ね、今回のヒントっていうかコツになるかなと思います。でその B さんみたいな人を見つけられないと、そんな妄想だよねってなるんですよね。わかりますわかります。だからいろんな人と話したり情報を得たりしていく、その探索みたいなのが必要だし、同じようにスマホアプリをこうなんていうの、こういじって見てる人がいるんだけど、さっき言ったようにニュースの見方とかね、取得の仕方ですよね。見てってで何かに活かせてますかみたいな話で、活かすっていうのがこれ難しいね、概念というか伝え方で、活かすって何すかねっていう、うん、生きるという活用するってことですけどね、そんな人いないと思うんですけど、ニュース見てるだけで年収が上がりましたっていいけど怪しくないですか。であとそれだけじゃないですからね、当然見たものを考えてなんか仕事に取り入れて価値を高めるっていう、で価値高めるって何ってなりません、ね、次に。だから世の中に出てるメッセージなんて、まあ、僕が言ってることもそうですが怪しいもんなんですよね、うん、自分のことを否定したらいいわけでもないですからけどね、うん、怪しいっていうのは要は自分で考えて咀嚼して考えて消化しないと、まあ、使えないというか何も始まらないですよねってことで、ニュース取り入れてすぐお金に換算するとかっていうことではなくて、例えばわかります、しごくりっぽく言うなら自分がそれ楽しいですかっていう、そのニュースそもそも得ている時間楽しいですかね。でじゃあなんかわかんないけど朝礼があるからそのために読んでるっていうけど、朝礼嫌な人もいると思いますし、僕もなんだろうなと思いますが、でもそこでいろんな人の考え方聞けるっていうふうにポジティブに捉えられたら、ね、その職場の人が嫌な人だらけだったらダメですけど、あ、そういうのあるんですねみたいな、あ、それ見た同じやつ見てるかなとかね、うん、そういうのあるじゃないですか、話題に対して。であればそれはコミュニケーションを円滑にするとか、ね、それこそ、部下を持たれているマネージャーの人とかって聞いてる方も聞いた方いるか分かりませんが、そういうね、マネジメントする側の人だったら、その部下だったり他の人とコミュニケーションする一つのツールとして、あるよねっていうね、うん、のがあるわけですよね。だからそれってもっと噛み砕いていくというか、何なんだろうねっていうふうにやっぱり考えていく必要がありますよね。伝わってますか？ニュースアプリを毎日読んでるけど、それなんでやってんですかってことです、うん、端的に言えば。あなたがやってたらね、リスナーのあなたがやってたら、そうで僕もそういうことをまあやってるわけですね。なんでやってるんですか、はい、別にラジオで話したいからやってるわけじゃなくて、そういうのをキャッチしておく必要性があると思ってますし、ね、でなんで必要性があるかって言ったら、やっぱアイデアってそういうとこからしか出ないですし、なんていうんだろうな、別に1年前のニュースキャッチしたものから出してるわけじゃなくて、たまたまその1年前のものはあったりするかもしれないけど、日々そういうのは得てって、こうなんていうの、ものを食べるっていうかね、食事するかのようにやっぱ摂取してやり取りしていかないと、まあ、頭って全然使わないなと思います。本当に動かない、なんだろうな、これなんだろうな、これ面白いな、なんでこんな風になったんだろうなってことをやらないと全く錆びていくような感じが、してます。はい、なんで、ごめんなさい、話まとめますと、ご自身で何とかしてるだけなんですよねっていう時のだけが、もしその本当にそのまま何も気づかずに言われてたら、まあ気づくのは難しいんですけど、まあ自分の言動にちょっと注意してみるっていうかね、気にしてみてくださいと。でもし何とかするだけって言ったら、もしくは誰かが何とかするだけって言ってたら、なんかこの話を思い出してもらって、そのだけっていうのは事実として確かにやっているんだけど、その発言してる人ですね、自分であったり、あなた、あ、ごめんなさい、人だったり他人だったりいいんですけど、その人が価値を置いているのかどうか、要は客観的に見られているかどうかってことですよね。 まあそれはねご自身で判断していただければいいんですけど、僕がアイデアを出してるだけですよって言って、まあ卑下するわけじゃないけど、そのまま何もお金の価値をつけず仕事としてやってませんってことになってたら、一生仕事、アイデアを出すっていうことでの仕事ができないわけですよ。まあメンタルブロックじゃないですけど、一生できないです本当に。だからそこをまあ怖いとか不安とかうまくいかないっていうのはもちろんあるとは思うんですが、乗り越えていくためにはその客観性みたいなのがあって、もしかしたらってやつですね、なんかいきなりうまくいくわけじゃないんで、もしかしたらこうやって自分でなんとかアイデア出してるだけかもしれないけど、他の人に役立つのかもしれないというある種の勘違いとか、そういうなんていうの話が来て、なんか得意だからちょっと相談乗ってくれませんかって言われた時に、あれ相談乗るけどこれってなんか仕事とかにもなるんじゃないかなとかね、そういうなんていうんだろうなアイデアですよね、そういう行為っていうのを起こるようにしていくっていうのが、まあ、仕事作りの最大のポイントなんじゃないかなと思いました。はい、なんか月曜日で疲れたとか言ってる方いらっしゃるかもしれませんが、仕事作りに月曜日も曜日も関係ありませんと、まあ実際関係ないですよね。いや別に疲れた日にわざわざやらなくていいんですけど、そういうふうにですね、まあ自分が、なんだろうな、冒頭にお話した通りで得意なことが見つからんよとか、自分がやっていることがその誰かに価値になるかわからないよみたいな話ですよね。まあ仕事作りにおける、第一のポイントって何かやってみるとか挑戦してみるってことなんですが、それをやってきた時に見つけたいのは、そのやっぱり自分がやれることとかできることっていうのはこんなことかなって、で別に序列つけて何番目ですとかじゃなくて、その自分がやっている普段やっていることとかできていることに対して価値だと思うものを抽出して、もしくは価値だと思って、それを誰か客観的に見た、もしくは他人がいいねって思ってくれてってところがまず価値なんですよね。でその後にさらにお金がついてくるんで、まずはその価値発見っていうのがまあ非常に大事になってくると。はい、でその時にいや分かんないっすっていう自己分析みたいになっちゃうんですけど、時に何とかしているだけって、もしかしたらもしくは何とかしてるだけとか何とかしているんですよね。あ、まあ別に普通ですけどねとかね、普通なんですけどねとかいう、その普通とかそういうことです。普通というのはよく使いがちかもしれませんが、それはあなたにとっての普通であって他の人にとっての普通ではないわけですよね。だから僕にとって普通に、ポッドキャスト喋ってるのも、まあ、あんまり普通に人にとっては普通じゃないかったりするっていうのも重々承知でやってたりします。はい、もちろん、ではポッドキャスターという人たちがいて、ポッドキャストを毎日のように、ポッドキャストプラットフォームを見たり、Spotify から、何でしたっけ、あ、これスタンド FM ですが、とか、見てる人にとっては毎日のように、更新がされてるんだけど、別に、ね、僕が今日の更新して、これだっていうふうに、出しゃばるというか、なんか、オラオラしてやっているわけではないですよ。だけではないんだけど、出てくるっていうだけですよね。あとは結局コンテンツの価値として、まあ、仕事作りとか、アイデアを出すとか、何か試してみようっていうことに対して価値を覚えている方が、まあ、この四国リフリークになっていって、摂取せざるを得なくなっていくとちょっとやばい薬みたいになってますけど、はい、まあまあまあそれは冗談ですけど、楽しんでいただければ幸いです。楽しんでいただいて、さらになんかやってみたい人は四国リスペースっていうのがありますから来ていただいたり、この番組の、コメントなりレターなり出していただいたり、まあ、僕とコミュニケーションするしないはいいんですが、イベントとかやりますんで来てもらえればいいかなと思ったりします。はい、今回は以上となります。四国リラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。というわけで今回は以上となります。以上失礼いたします。